はい、イルカと馬の文学村、イルカです。プロットを考える13、ピンチというものについて今日は説明していきます。ピンチというのはですね、アクト2に入って、前回バトルというのを説明しましたが、その間に入ってくる感じのビートですね。で、ピンチの意味はですね、ピンチというのは日本人はよく危ないことみたいな、今月金なくてピンチだよみたいな言い方でピンチっていう言葉を結構使うんですけど、そういう意味ではなくて挟むっていう意味のピンチですね。これはこの言葉自体はもうシドフィールドっていうハリウッドの、脚本の有名な本を書いてる人ですね。ブレイク・スナイダーのセーブ・ザ・キャットの前の教科書と言われたシドフィールドという人がいるんですけど、その人の本に書いてあります。本自体はサイトの方に紹介してあるので、もし興味ある人はどうぞご覧ください。で、ピンチっていうのは挟むっていうことで、何を挟んでるかというと、ミッドポイントですね。この後に出てくるミッドポイントを挟んで、る位置に何かありますと、あるビートがありますというのをシドフィールドは書いてます。で、ピンチ1と2と、これは私が勝手にプロットポイント1、2のように便宜上呼んでるだけなんですけど、ミッドポイントの前に1つとミッドポイントの後に1つありますと、そういうものをピンチと呼んでます。で、これは何が起きるかっていう定義は実はなくて、これはシドフィールドが見つけたところで言うと、サブプロットが始まるタイミングはここだなと。あるいはサブプロットっていうのは大体、サブプロットっていうのを説明しないといけないんですけど、サブプロットっていうのはメインプロットっていうのを主人公の冒険の方、今ずっとアクト1からずっと追ってきて、旅に出て主人公がバトルを経て成長していきますね。それに対して主人公以外のキャラのサブストーリーですね、簡単に言っちゃうと。それをサブプロットとか、セーブ・ザ・キャットで言うと B ストーリー、 A と B の B っていう2つ目っていう意味で B ストーリーって呼んだりしてますけど、まあそういうストーリーが始まる瞬間とか、あるいは新キャラが出てくるタイミングだっていう、書き方をシドフィールドはしてます。これはなんかシドフィールドが、分析していく中で、なんかこのタイミングになんかあるなっていうのを多分見つけたんだと思うんですけど、で、私もそれを読んでからやっぱそこを意識的に分析するようにしたんですけど、まあことごとく、新キャラが出てきたり、サブプロットやっぱり始まりますね、このタイミングで。で、これは時間的に考えても結構わかりやすいんですけど、プロットポイント1とミッドポイントのまた中間っていう感じですね。だから、映画を例えば全体で半分に折るとしたら、もう真ん中がミッドポイントなんですね。で、それをもう一回半分半分に置くと、例えば映画のスタートからミッドポイントの間に PP1 がある。プロットポイント1がある。で、後半、ミッドポイントから最後、最後までの間には PP2 がある。これで今4つに切れましたね。で、そのじゃあ4つに切れた塊をもう一回半分で切っていくと、アクト1のところにはカタリストっていうのがやっぱり大きなイベントなので、そこの前後で主人公って日常から誘いを受けて悩むっていう変化をするんですね。で、同じように今 PP1 プロットポイント1からミッドポイントまでの間に、サブプロットっていうのが入ると。だから時間的に何か変化がないとちょっときついなと。多分バトルで言うと単純に同じことを、同じ試合を繰り返してると、こう見てる人は飽きちゃうので、変化をつけるっていうニュアンスも多分あると思います、映画で言えば。で、あとタイミングとしては旅に出て、PP1 で旅に出た後に主人公の、あれですね、バトル、主人公のことを書く前にサブプロットが始まるっていうのはちょっと展開としてはおかしいですね。このそっちかよっていう感じになっちゃうんで、見てる人はやっぱり主人公のことを一回描いた後なので、バトルが一回入った後にピンチサブキャラの話、あるいは新キャラっていうのが入るっていうことはもう多いです。圧倒的に多いですね。圧倒的というか、もうほとんどそうですね。で、あとそうですね、ピンチについてはだからかなり分析に慣れてきた人が、プロットポイントなんかを間違いなく取れるようになった人が、見ていくと、あ、ここにもなんか確かにそういう要素あるなっていうのを見つけられる感じですね。なので、まあ具体例だけちょっと示しておくと、バックトゥザフューチャーで言うと、マーティは、メインプロットはもうタイムスリップして、それが故障しちゃったんで未来に帰るっていうのがもちろんメインプロットなんですね。で、それとは別に自分のお父さんお母さんの仲をちょっと引き裂くというか、邪魔してしまって、 それを達成しないと未来に帰っても自分がいなくなっちゃうかもしれないっていうサブストーリーが始まるんです。それが始まってるポイントは、やっぱピンチの位置ですね。これがバックトゥザフューチャーのピンチ1。スターウォーズで言うとかなり分かりやすくて、ピンチ1はもうハンソロが登場します。サブキャラクター、この、サブキャラクターの登場っていうのをちょっと大事なんですけど、主人公の説明っていうのは当然アクト1でやってるべきなんですけど、主人公の周りのキャラっていうのはやっぱりアクト1で説明しておくべきなんですね。これは例えば主人公は冒険に出てからお母さんのキャラ説明なんかしてたりダメですね。家族のお父さんとかお母さんが実はこういう人でとかいうのはもう全部アクト1でやっとくべき。しかも主人公の説明をするしながらさりげなくやる。お父さんのシーンとかあんまり作るべきじゃないんですけど、本来主人公を見せながらリアクションとかでお父さんの性格を見せていかなきゃいけないんですね。それがキャラを説明しておくんですけど、じゃあなんでアクト2に入ってから新キャラが出てくるかっていうと、これはやっぱり非日常のキャラクターなんですね。だから、ルークで言うと日常は辺境の島、星かな、星でなんか旅に出てんだよとか言いながら暮らしてたルークですけど、そのルークが、旅に出ない限りハンソロに出会うことはなかったんですね。だけど旅に出たことによってやっぱり新しい出会いが必ずあると。だからアクト2に入ってから出てくる新キャラと、それまでお供としてついてるC3PO とか R2D2 っていうのはもう、まあ、アクト1で必ず出てますね。一緒にお供してますね、すでにメンターっていう師匠にあたるオビワンもそうですけど、そっちはもう先に出て一緒に旅に出てるんですけど、ハンソロっていうのはこっちの非日常の世界で出会ったキャラクターっていうことになります。でついでにちょっとピンチ2の説明をしちゃうと、ミッドポイントを次やって、その後ピンチ2っていうのがまた来るんですけど、スターウォーズだとそこに何が来てるかっていうと、レイヤ姫が出てきてますね。もう分かりやすいですね。あと新キャラが出るタイミングとして使ってると、これは結構多いですね。新キャラのタイミングで使ってる映画はかなり多いです。ちょっと例出すとキリがないんで、やめておきますけど、なので、まあ、これはビートを分析するとか扱いに慣れてなければ特に意識しなくてもいいビートだと思うんですけど、とりあえずはここに何かあるよという感じのぐらいでいいと思います。ミッドポイントに行く方が大事だとは思うんで、とりあえずおまけの、ビートです。ということでピンチ1の説明は以上になります。何か、ご質問、ご意見ご感想などありましたら、コメント欄にいただければお返しいたします。それでは切ります。